ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいというコーナーです。今夜は先週に引き続き、シネマコミュニケーターの森川みどりさんにスタジオにお越しいただきました。
こんばんは。よろしくお願いします。
さあ、リスナーの皆さん、お手元に第95回アカデミー賞ノミネート予想の資料は揃っていますでしょうか。私たちね、ケイちゃんと翔平さんは、森川さんの先週のレクチャーを受けてですね、手元にノミネートの資料を、
気持ちはアカデミー会員、
ね、用意しましたか、ちゃんとも
う入ってます
入ってます、ね、そう、気持ち入りきることが大事だっていうのがね大きなポイントで先週教えていただきました。まあ、先週は最近のアカデミー賞の流れであったり、
はい、
今回作品賞としてノミネートされている10部門がどんな作品がラインナップされているのか、また消去法だという大事なお言葉もお教えいただきましたけれどもここからまたちょっと作品にぐっと寄って今週もお話を伺えたらなと思っています。
は
い、
今回の一番たくさん、いわゆる最多って言われているのは、うん、Everything Everywhere All at Once で、これ10部門11ノミネート、
うん、
しかも作品賞はもちろんのこと、監督賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞はダブルで入ってるんです、
ね、う
ん、
あ、そうですね、
それから脚本賞、編集衣装、作曲歌曲というわけで、まあ先週ちらっとお話ししたその撮る要素っていうのが結構詰まっている、
うん、
でお話がですね、主人公はミシェル・ヨーが演じるそのもうおばさん でコインランドリーを経営してるけども赤字続きで、家族はもう娘が言うこと聞かないしっていう主婦で、もう本当いろいろ生活に疲れまくってる人が、あの税務署へ行って、でいろいろこう申告するときに必要経費を見てもらったら、うん、その時にジェイミー・リー・カーチス演じる監査役の人が、これは認められませんよって、カラオケの機械なんでいるんですかコインランドリーにって言われて、でもパニックになって、そこからマルチバースの世界へパーンって飛んでしまうっていう話なんですよ。でそれが12世界があって、いろんな世界で、だからそれぞれ自分は違うことをやってるわけです。女優だったりとか、アクションスターだったりとか、もういろんな姿 でそこで悪いやつがやってくるからっていうので戦う。ミッシェル・ヨーってサムハン銀行に見出された、もう非常に有名なアクション女優さんなので、うん、彼女はアクション素晴らしいんですよ、
はい、
でこのアクションシーンがいっぱい出てくるんです。だから、まあ、カンフー、マーシャルアーツと SF っていう、うん、そういう映画なんですよ。
めちゃめちゃ面白そう。
なんかぶっ飛んでる感じがあります
ね。むっちゃぶっ飛んでるんです
うんうん、うん、
でそこ出てくるそのご主人役の人とかいろんな人も、その違う世界、
うん、
ではまた違う役で出てきているっていうので、なんか出演者は一緒でも
メンツは一緒ですけども、全部役が違うというか、
舞台によっては違う人がこうやっているっていう。でこの中でそのミシェル・ヨーが主演女優賞ノミネートです、
はい、
これアジア人の女優さんで初めての主演女優賞ノミネートです。
なるほど。
それから面白いところで、助演男優賞にキーフォイ・クアンがノミネートされ、これご主人役なんですが、ミッシェル・ヨーのご主人役なんですが、この人実はグーニーズに出てた男の子なんですよ。
は
あ、あのベトナム出身の男の子、
はあ、年月を
経てこんなおじさんになりましたって。インディ・ジョーンズ魔球の伝説にも出てました、
うんうんうん、
彼がもう大人、まあ、ちょっと役者さんは辞めてはったんですが、この作品でちょっと復帰っていうことで助演男優賞ノミネートなんですね、うん、
復帰してドンとね、はい、ノミネートされて、
であと助演女優賞にジェイミー・リカーチスと、もう一人あのその娘役のステファニー・スーっていう新人の女の子が入っているので、
うん、
もう俳優部門ではバッチリなんです
よ。そうですね、ね、
ただ一つ、
ただ一つ、
はい、問題があるのは、これ監督もダニエルズで、ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートって2人でやってはるんですが、
うん、
いっぱいノミネートされてる映画って意外と撮らないんです。
毎回ね、うん、最有力って言われていて、
うん、
最有力すぎてみたいな、
はい、そうなんです。最多っていうのは割と取らない可能性もあるんです、うんうん
はいはい、
例えば昨年なんですけども、昨年もあんまり皆さん覚えて、もうウィル・スミスのビンタ事件しか覚えてない
そうですね、
まあ、昨年って言えば
ものすごく、はい、印象深いですね、印象的でした。
取った作品、アカデミー賞作品賞になった作品も覚えてないことないですか。
ウィル・スミスが取ったんじゃないですか、ね、
なんとか覚えてます
ウィル・スミスは取りましたよ、うん、主演男優賞で。でも作品賞は、
作品はいいですか、
はい、
コーダ。
そうです、はい、
愛の歌。先週もその話しましたね、はいはい、
だったんですけども、その時に昨年の時点で、最多と言われた11部門12ノミネートでゴールデングローブ賞も受賞したパワー・オブ・ザ・ドッグっていう、ジェン・カンピオンの作品、はいはい、これは入らなかったんですね。要するにそういう可能性もあるので。
なるほど。
この、まあ、日本ではエブエブって言ってますけど、はい、エブエブも
ちょっと怪しい、
怪しいかもしれない。
え、じゃあ次こうグッと来そうなのってなると、
で次グッと来るとするとですね、私は、フェイブルマンズ、スティーブ・スピルバーグ の、
うん、幼少期からの映像を撮ってきたっていうのをご自身で撮ったという、
はい、
はいはい、
は結構昨年はウエストサイドストーリーでノミネートはされたんですが、はい、もちろん撮れなかったですから、まあこの辺で来る可能性は、要するに映画への愛っていう意味で、
確かに
アカデミー協会の人たちはもちろん映画にものすごい愛がありますから、
そうですね、
会員は投票しますね。
嬉しいですね。
ですよね。
思いを込めて。
作品賞は全会員が投票できますんで、
うんうんうん、
でもう一つはやっぱり細かい作り方、8ミリの時にこんな編集してとか、こう編集したらこういう映像ができるんだっていうのをフェイブルマンズの中でやってくれてるので、
あ、
もう編集やってる人もカメラやってる人もみんなあ、そうやそうやとかって、
会員心をくすぐる作品なわけですね。そ
うそう、むしろなんか投票しないと映画知らんやつみたいになり
そうそこに感動しないのっていうね
結構これは割と有力じゃないかなと、作品賞として、
うん、今のすごく説得力がありますねなるほどなるほど。
でもう一つ、イニシェリン島の精霊っていうのもちょっと変わった映画なんですが、私はアカデミー会員は好きかもしれないと思うんですね。今公開してるんですが、うん
はい、
これはあのアイルランドの端にあるちっちゃな孤島、その島なんです、
うんうん、架空
の島なんですが、でここに2人の男の人がいてて、まあ、他にも何人かいてはるんですが、まあ、そんなに人口の多いところじゃない。でこの2人の男の人っていうのがすごく仲良くって、夕方になったら毎晩そのパブへ行って飲んで喋ってっていうのを楽しみにしている、
うんうんうんうん、
ところが1人の男の人がこのもう1人の仲のいい友達に、もう君とは口を聞かないし、君のことはもう一緒にパブにも行かないし、
はい、
相手にしたくないって言って、煩わしいんだ君の話は長いから、
うんうん、
でもそれ以上僕に近寄ってくるんだったら、僕は自分の指を切り落として君の家に投げつけてやる。
なかなかの発言ですね。
そうなんですよ、
指切り幻満を超えるの初めてでしたけどね、はい、
そしたらもうちっちゃい島だからみんなそのことを話題にして、うん、島自体が揺らぐんで、あの二人喧嘩してるよ、
あんなに仲良かったのにって、
うん、偉いことやって言って。でもこれは映画を見ていたら、向かい の、 そのアイルランドでは内戦が起きてて、常にその大砲の号砲であるとか銃撃の音が聞こえてるんですね。でそれが映画の中で出てくるんです。すっごい穏やかなイニシェリン島っていう島なんだけど、向こうから聞こえてくる、
はい、
で見てたら、もしかしてこの2人の喧嘩っていうのはその戦争のメタファーなんじゃないか。もう一つ、指を切り落として投げつけてやるっていうのは、これは抑止力、例えば核の抑止力であるとか、そういうのを表してるんじゃないかっていうのを感じさせて、これは見る人によってもうみんな違うと思うんです。
はあ。
だから見終わった後すごく話のできる映画なんですね。
へー、先週の「深い」っていう言葉でね、
はい、
こちらの作品みどりさん言われてましたもんね。へー、私ちょっとグッと上がってきましたね。インシェリン島が小さな島って言われたのに、私の中でものすごい大きな島に今アカデミー賞に向かって大きく大きく島がなっていって、ほぼ淡路島ぐらいになってますけど
多分これ、うん、あのシノプシスで最初企画書書いた時って1ページか2ページやと思うんですよ。2人の男が喧嘩をしてって、うんうん、こんなことこんなことがありましたって、
はいはい、
で普通それって って映画にしようとまず映画会社は OK 出さないじゃない、
うんうんうん、
これを映画にするっていう懐の深さ、これサーチライトが作ってるんですが、
はい、
しかもそれをきちっと映画にしてものすごい素晴らしい光と影使って映像で見せるんです。ちゃんと見せるんですよ、
うん、
これはねマーティン・マクドナーはこれノミネートされてるんですが監督として、
はい、
監督3ビルボードを撮った監督さんですから、
うんうん、
その辺の痛みとか暗さも、うん、もうどこまで行くねんっていうぐらい見せながら考えさせるっていう。これまたアカデミー協会好きな映画ですからね、
はい、私も好きものすごいもうはい心決まりました。
え、一票入りました。
え、入りました入りました。もう私結構一個にかけるタイプ
いろいろ決めないで
バラバラにして計算とかややこしいので
全ベッドでね、
はい、乗るか反るかみたいな感じで
一か八か
そうですね。
でなるほど、主演男優賞をゴールデングローブ賞で受賞したのがコリン・ファレルで、コリン・ファレル出てるんですよ、
うんうんうんうん、
なんかその喧嘩する一人の言われる方なんですけどね、もうお前なんかって言われる方なんですけど、でコリン・ファレルはここで主演男優賞ノミネートされているので、
うん、
もしかしたら取れるんじゃないか。でもエルビスをやったオースティン・バトラーもすごい良かったし、
確かに
それから黒澤明監督の生きるを、
はいはいはいはい、
これイギリス映画で焼き直ししてはるんですよね。でこの生きるのそのビル内、
うん、
もうこの人も入ってますから、もう主演男優賞だけでもすごく見応えがある。
ああ、もう主演男優賞は選べないな、みんなかっこいいとかそんな感じですけどもわ、これやっぱり予想するの今回時間があるって森川さんが言われてたので、もう個人の思いでいいので、すごく楽しいですし、その結果がまた違うということを味わったり、当たってたっていうことを味わうと、
はい、
他の作品への愛着もね深くなってくるから。
そうなんですよ。で見るとき楽しいですから
ね。そうですね。
こんだけ調べて見に行くわけです
から。確かにイニシェリン島の精霊、こんだけの思いで映画館に足運べるって最高ですよね。
あとはターですね。ターの主演がケイト・ブランシェットなんですが、ゴールデングローブ賞取りましたから、でケイト・ブランシェットは8回目のアカデミー賞ノミネートなんですよ。
うん、
でもうすでに今までブルージャスミンとアビエイターで受賞してるので、
はい、
3度目の大手になるわけなんです。
お
これでね、もう一つ言っとくの、アカデミー協会が好きなのは実話なんです。
さあ、天才女性指揮者の実話だったということで、皆さん、大いに迷っていただきたいと思います。目の付けどころがシネマでしょう。シネマコミュニケーターの森川みどりさんに今年も第95回アカデミー賞ノミネートの予想を届けていただきました。森川さんどうもありがとうございました。
当たってなかったらすいません。ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東方マーケティングの田代純一さんにお越しいただきました。田代さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ田代さん、今夜ご紹介いただける作品は何でしょう。
はい、誘導という作品です。
誘導、
誘導、
これちょっとね音だけで言うとわからないんですけど、うん、湯の道と書いて誘導という作品で、
うん、
お風呂をテーマにした映画なんですけど、
うん
でこのなんかタイトルになっている湯道っていうのはあの小山薫堂さん、いろんな送り人のねあの脚本をされたりとか、くまモンをプロデュースしたりとか、もう本当企画の天才と言われている小山薫堂さんが2015年から提唱しているそのなんていうか湯の道というか、まあそのお風呂の精神と様式を突き詰めることで完成する新たな道みたいな感じで、まあ、そういうとちょっとややこしいんですけど、
まあ、茶道、華道、湯道、ね、みたいなね、
はい、お風呂のルールってあるじゃないですか、
はい、
まずかけ湯をしましょうねとか、
うん、
お風呂入る前はちょっとお水飲みましょうねとか、そういったものをちょっと突き詰めていって、
うんうん、
ある種そのこう道としてねあのお作法としてこう突き詰めていって、まあ、あの難しく考えるんじゃなくてそういったことをしながらこうお風呂を楽しみましょうねっていう すごい素敵な取り組みなんですけど、
はい、
そういったものから着想を得たオリジナルの映画なんですけど、
うん、
あの物語としてはある町の銭湯を舞台にしたお話で、で、そこでいろんな人がこう、なんて言うんですよ、お風呂なんでね、いろんな人がやってくるんですけど、
集いますよね、いろんな方が、
はい、いろんな人のこう人生が、
はい、はい、お湯に浸かって
っていう感じですね。うん、で主人公は生田斗真さんが演じている三浦史郎という、
生田斗真さんって意外と裸になりますから ね、
最近脱ぎっぷちがいい
本当にね、意外と脱がなくていいタイプの俳優さんなんですけど、ね、意外と裸になりますね、
はい、そうい
い体です
からね、はい、喜びのお話でございます、はい、生田斗真さんが主演で、は
い、で三浦史郎っていう男を演じてるんですけど、都会で建築家をやってるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと実家に戻ることになってということで帰ってくるんですけど、実家がマルキン温泉っていう町の銭湯ですね、
うん、
温泉という名がついてるんですけど、下町のいわゆる銭湯だと思っていただいたらいいんですけど、
はい、
で両親がやってたその銭湯を弟の五郎くんという、子が継いでて、まあ、それが浜田岳さんなんですけど、うん、で四郎が帰ってきたのはもう親から継いだらもうこの銭湯潰そうよと、でマンションに建て替えてなんか楽しく暮らそうよみたいなことを言いに実家に帰ってくるんですけど、
うんうん
うんうん、もちろんその弟の五郎は、いやいやそんなことできないと。でそこにいる看板娘の住み込みで働いている泉ちゃんっていう女の子がいるんですけど、これが橋本環奈さんを演じてて、
はい、
で基本的にはこの3人のお話を中心にしながら銭湯にやってくるいろんな人のお話がこう交わっていくみたいな、
うーん、
だからまあ本当に銭湯を潰すためにやってきた四郎がいろんな銭湯にやってくる人たちと出会って、だんだん心変わりをしていって、
は
本当にここをなくしちゃっていいのかなってっていう心変わりをしていくっていう、まあ、人間ドラマですね、
うん、お風呂に入ってね、こう体も心もほぐれるように、
そうですね、
ほぐれていくんでしょうね、
は
あ、
まさにだから本当に生田さん演じてる四郎はこうまさにね、こう冬の日にこう体がキュッとこうなんていうんですか、
縮こまってる
みたいに、こう心もちょっといろいろ問題を抱えてて、
うんうん、
凝り固まってるんですけど、まあ、実際にその実家の銭湯にやってきていろんな人に出会う、まあ、その本当にお湯に浸かってこう体がほぐれていくみたいな感じで、心がほぐれていって、まあ、また別の道を探していくみたいなね、お話なんで本当にお風呂みたいなストーリーですね、
お風呂エンターテインメントっていうことですね、う
ん、で実際に入ったかのように、まあ劇場出た後はみんなほっこりして、
そうですね、なんかだんだん本当にほっこりしてくるというか、体が温まってくる、まあ、もちろんその面白いコメディーシーンもありますし、ちょっとこう感動する泣けるようなエピソードというか、やっぱいろんな人生がね、うん、ありますから、ちょっとねご夫婦の話だったりとか、
はい、
まあ、ちょっと仕事に悩んでる人の話だったりとか出てきて、本当にあったかくなれる映画ですね。
お風呂って例えば戦い戦闘服っていうスーツを着ている人でも、
はいはい、
それからこう、まあ、なんだろうな、すっごくおしゃれしてる、ね、頑張っておしゃれしてる人でも、うん、生まれたまんまの姿になって、
そうですね、
もう、うん、上も下も何も関係なく、
はい、うん、
ただほぐれて癒されるっていうところでの出会いって、
うん、
本当の人との出会いがきっと詰まってるんでしょうね。
そうですね、だから本当に面白い場所だなと思いますし、今ね、うん、まさに空前の銭湯ブームですし、もともとね銭湯ってそういういいとこなんですけど、そういうブームもにもこうあやかれる作品というか、
うん、
だからこう本当にもともと人間ドラマがそう好きな方も楽しめる作品だし、この今の戦闘ブームに乗っかってその戦闘ファンになった人も非常に面白いかなというか、
はいはい、
戦闘あるあるがやっぱ詰まってるので
、ああいいですね、語りたくなるようなね、
そうですね、
出た戦闘に行って映画を振り返りたくなるようなね、
それぞれのルーティーンが多分あると思うんですよ。
あります、どこから洗うとかね、はい、
そうですね、
なんか疲れるとかね、はい、いろいろありますけどね、
やっぱ出てくる登場人物それぞれルーティーンがあるので
めちゃくちゃ面白いですね、はい、覗き見できるっていう感じもちょっと面白いですけどもね、
そうですね、
はい、これ今日オープニングでもね、ロケ地巡り楽しいですよね、
はいはいはい、
って話をしていたんですけども、はい、実はこの湯道のロケ地巡りといえば、はい、今まさにお届けしているこのスタジオも湯道にとってはロケ地なんですよね。
はい、僕もだからロケ地でこうやってね、
はい、
喋るっていうのが初めての経験ですけど、
うん、
そうなんです、実際にロケが行われて、劇中で DJ フローというい
いな、最高だな、
はい、ウエンツ瑛士さんが演じてるこう、
ま、最高だな、
イケメン DJ みたいのがいるんですけど、
うん、
それが今夜もつからないとっていう番組、そのお風呂番組でやってて
絶対 AM ラジオだな、
はい、でそれのスタジオとしてまさに本当に今喋ってるこのスタジオが使われて、
このラジオ関西のこのスタジオで、
はい、
え、ちなみにあの私たち3人別々の席に座ってますけど、 DJ フロー、ウエンツ瑛士さんは どの席なんですか。
あれどっちでしたっけね。
実はね、さっき聞いたんですけど、藤井翔平さん側が DJ フロー、
今夜も疲れないと。
ものすごく疲れすぎてドロッとした感じになってましたけどね。今から疲れないとって感じではなかったんですけどね。ということは、私ケイちゃんが座っている場所に座っていたのがあの方、吉田鋼太郎さん。
そうですね、吉田鋼太郎さん演じる太田与一っていう温泉評論家の役なんです。ちょっとね、嫌な人の役なんですけど、ね、
全然嬉しい。評論するする、
なんかこう源泉かけ流し主張主義みたいな感じで、ではそれ以外はもう認めないぞみたいな、こうあのちょっと嫌な役で、だからちょっとその舞台になるマルキン温泉にもやってくるんですけど、
うんうんうん、
いやここは源泉かけ流しじゃねえのかみたいな、銭湯なんて認めねえぞみたいな話もあるんですけど、
町の風呂屋やいうねみたいな、なるほどなるほど。
それもね、ちょっといろんなエピソードがあって、あの最終的には結構いい話になるんですけど、
もうその話を聞いてるだけで非常に個性豊かな方たちがたくさん出てきてお風呂に入るんだろうなっていうのがワクワクしちゃいますよね。で、あの実は今日あのこの前のコーナーでね、はい、先週に引き続き森川みどりさん登場していただいてたんですけども、みどりさんがこの湯道、
はい、
ご覧になられて、
あ、ありがとうございます。
まさにこのスタジオで、はい、そしてあのラジオ関西のこの番組のスタッフもですね、
はい、
バッツリ映ってい
たので、めちゃくちゃ映ってましたよね。
今年に入って映画に出ている方にお会いしたのが、最初にお会いしたのが竹野内豊さんらしいんですよ、はい、で一緒にお仕事されたそうなんですね、はい、で2人目、もうスクリーンで見た方が目の前にいるってテンション上がったのが、ラジオ関西の報道制作局長だったらしくて、
いやもう
素晴らしい、湯道の人ってなってましたけど、
名演でしたねあれはね。僕もあのちょっと先にね、一足先でこう試写であの拝見したんですけど、
はい、
えと思って
知ってる
まさかと思いましたけど、
はい、光ってるみたいなね。あ、それもし皆さん映画館でね、この方なんだな、今の私の光ってるってキーワードは本当に大事だと思います
ので、ね、輝き放ってますからね。
はい、で湯道を見ながらそのラジオのシーンを見て、あ、はい、シネマアイラジオはこのスタジオから作られてるんだっていうこともね、
そうですね、
ちょっと思い出していただけると嬉しいですよね、
はい、面白い見方だと思います。
いや面白いね、ロケ地巡りのまたちょっと違うパターンがね、
そうですね、ね、新しいですねこれはね、
知れないですね、
はい、
まあ、あの掘り下げたらいくらでも面白い話が出てくるこの湯道、ぜひ映画館でね、
はい、
皆さん楽しんでいただいて、その後お風呂屋さんに行ったり、まあ、温泉に行ったりしながら浸かりながら、あのシーンすっきゃわーかもー、ね、みたいなね、はい、時間を過ごしていただきたいと思います、
はい、
さあこちらの作品湯道、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、2月23日あの木曜祝日から公開で、映画館は大江シネマズミント神戸、大江シネマズ、神戸ハーバーランドほか、全国ロードショーとなります。
はい、ぜひ皆さん足を運んでください、スタジオではね、私ケイちゃんも藤井翔平さんもそして田代純一さんもお洋服着てるんですけども、裸の付き合いをしてしまったようなそんな
お風呂にいるかのような、ね、
ほぐれ方をしましたが、ぜひ皆さんも映画館でそんな気持ちになる素敵な時間をお過ごしいただきたいと思います。先読みシネマ情報、東方マーケティングの田代純一さんに湯道をご紹介いただきました。田代さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。